太宰治作新尺諸国話より吉野山。拝啓、その後はご無沙汰を申しております。めでたくご男子ご出生のよし、大慶に存じます。いよいよご家運ご流暢の兆しとお羨ましく思います。ご一家生き生きとご家業に励み、ご夕食後のご団らんはまた格別のことでありましょう。このお正月はご男子ご出生と二つおめでたが重なり、今日の初春も我が物とおぼしめし、ひとしおご一家の笑い声も華やかに、昔の遊び仲間も集まり、都の極上の酒を酌み交わし、とかく楽しみは今日の町人。それにつけても千年愚かな無分別を起こして出家し、玄武とやら名を変えて吉野の奥に分け入った九平太は、今どうしているか知らんとさざめし、一座の笑い草になさったことでございましょうね。嫌味を申し上げているのではありません。玄武、格のごとく今はつくづく無分別の出家頓生を後悔いたし、冬の吉野の暗室に寒さに震えて座っております。思えば私の頓生は何の意味もなく、ただ親兄弟を泣かせ、そなた様をはじめ友人一同にも無用の発心やめたまえとしげく忠告いたされましたが、止められるとなおさら意地になって是が非でも出家頓生しなければならぬような気持ちになり、止めるな止めるな浮世が嫌になり申した、明日ありと思う心のあだ桜などバカなことをわめいて啓発してしまいまして、それからすぐそっと鏡を覗いてみたら、私には坊主頭が少しも似合わず、かねがね私の最も軽蔑していた横丁のやぶ医者の鎮斎にそっくりで、しかも私の頭のあちこちに小さいハゲがあるのをその時初めて発見つかまつり、うんざりして、実はすでにその時から少し後悔していたのです。白状の失意でに私の出家頓生の動機をも今は包まず申し上げますが、私はあなた様たちのお仲間に入れてもらって一緒にお茶や遊びなどに参りましても、ついに一度もモテたことはなく、そのくせ遊びは好きで、あなた様たちの楽しそうな様子を見るにつけても、よし今夜こそはと店の金をごまかし、血の出るような無理算段して私の方からあなた様たちをお誘いし、そしてやっぱり私だけモテず、お勘定はいつも私が払うその面白くないこと、あるいは破れかぶれになって女に向かい、男は女に振られるくらいでなくちゃダメなものだと言ったら、その女は素直にうなずき、本当にそのお心がけが大事ですわねと真面目に感心したような口調で申しますので、立つ瀬がなく、無礼者と大喝して女を力任せに殴り、諸行無常を感じ、出家になられればならぬと覚悟を決めた次第で、今日つらつら考えると、私のような野暮で物欲しげで理屈っぽい男は若い茶屋女に好かれるはずはなく、親父の勧める田舎女でもおとなしくもらっておけばよかったと一人で苦笑いたしております。まことに山中の一人暮らしは不自由とも何とも話にならぬもので、ご飯の煮炊きは気持ちも紛れてまだ我慢もできますが、下着の破れを大あぐらかいて繕いまた井戸端にしゃがんでふんどしの洗濯などはご不浄の始末以上に物がなしく、首相らしくお経をあげてみても、このお経というものも聞いている人がいないとさっぱり張り合いのないものですぐバカらしくなって一人で吹き出したりしてやめてしまいます。立ち上がって吉野の冬景色を見渡しても、都の人たちが花と見るまで雪ぞ降りけるだの、 春に知られぬ花ぞ咲きけるだの、いい気持ちで歌ってるのとはこと違い、雪はやっぱり雪、ただ寒いばかりで、あの嘘つきの歌人めがとムラムラ腹が立ってきます。このように寒くては墨染めの衣一枚ではとてもしのぎがたく、墨染めの衣の上にドテラを引っ掛け、犬の毛皮を首に巻き、坊主頭もヒヤヒヤしますので、寝ても起きても放火ぶりしております。この犬の毛皮はこの山の下に住む里人から熊の皮だと騙されて、バカ高い値段で買わされたのですが、尻尾が変に長くて、その辺に白い毛も混じっていますので、これは白と黒のブチの犬の皮ではないかと後で里人に申しますと、その白いところは熊の月の輪という部分で、熊によっては月の輪がお尻の方についているとの返事で、あまりのことに私にも何とも言葉が出ませんでした。本当この山の下の里人は立ちが悪くて、何かと私を騙してばかりおります。諸行無常を感じて世を捨てた人には金銭など不要のものと思いのほか、里人が持ってくる米味噌の値段の高いこと、高いといえばむっと怒ったような顔をしてすぐに品物を持ち帰るような素振りを見せ、お出家様がご不自由していらっしゃるかと思って一日暇を潰してこんな山の中に重いものを持ち運んでくるだ、嫌なら仕方がないと独り言のように、私もこの品がなければ餓死するほかはないし、山を降りて他の里人に頼んでも同じくらいの値段を出すのは分かりきっていますし、泣き泣きその高い米味噌を引き取らなければならないのです。山には木の実、草の実がいっぱいあって、それを気ままに取って食べてのんきに暮らすのが三居の楽しみと心得ていましたが、聞いて極楽見て地獄とはこのこと。この辺の山野にはいずれもれっきとした持ち主がありまして、今年の秋に私がうっかり松茸を 2,3 本取って、山の番人からもう少しで殴り殺されるような人々に会いました。この北条のよりもすぐ近くの栗林の番小屋であったのを私が少なからぬ家賃で借りて、いよりの裏の5坪ばかりの畑だけがまあわずかに私の自由になるくらいのもので、野菜も買うとなるとなかなか高いので、大根人参の種を安く譲ってもらって、この裏の5坪の畑にまき、まことに興ざめな話で恐縮ですが、出家も尻場処理で小エビ尺を振り回さなければならぬこともあり、その収穫は冬に備えて縁の下に大きい穴を掘って埋めておかなければならず、目前に一目千本の樹海を見ながら、薪はやっぱり里人から買わないと嫌な顔をされるし、ここへ来てにわかに浮世の新さんをなめ、何のための遁世やらさっぱり訳が分からなくなりました。遁世してこのようにお金がかかるものとは思いもよらず、そんなにお金も持ってきませんでしたので、そろそろ懐中も心細くなり、何度下山を思い立ったか分かりませんけれども、一旦俗世を捨てた奉仕がまたのこのこ俗世の親子の家へ帰って泣いてお詫びをするなどは古今に例のないことのように思われますし、これでも私にはまだ少し恥を知る気持ちも意地もあり、またここを立ち退くにしても里人への諸支払いがだいぶたまっておりますし、今借りて使っている矢具や炊事道具を返すにあたってもまた金銭のややこしい問題が起こるのではなかろうかと思えば、下山の決心も鈍ります。といえば少し体裁もいいけれど、実はもう一つとても私が今下山できないつらい理由があるのです。今日の私の家の今年88歳になる馬場様が、 大事のへそくりの百両を20年ほど前に小さい茶壺に入れて固く蓋をして、庭の植え込みの奥深く三本並びの杉の木の下に、昔から屋敷に伝わっているささやかなお稲荷のお堂があって、そのお堂の円の下にお盆くらいの大きさの平たい石があるのですが、その石の下にです、例の茶壺を埋めておいて、朝から日の暮れるまで日に3度、夜寝る前に1度、日に都合4度ずつ竹の杖をついて、庭を見回るふりをして、人知れず植え込みの奥に目を光らせて入って行き、その隠し場所の安泰を確かめ、私がまだ5つ6つの時分に馬場様に大変可愛がられてもいましたし、また私をほんの子供と思って気を許していたのでございましょう。ある日私を植え込みの奥に連れて行き、その円の下の石を指さして、あの下に百両あるぞ、馬場を大事にした者に半分、いや1割あげるぞと仕上がれた声で言いまして、私はそれ以来どうにもその石の下が気になってたまらず、20年後あなた様たちに遊びを教えられて、たちまち金に窮して悪心を起こり、とうとう一夜月の光を頼りに石の下を掘り起こし、首尾よく茶壺を見つけて、その中から30両ばかり無断で拝借して、また元のように茶壺を埋め、上に石を乗せておき、馬場様に見つかるかとヒヤヒヤして、しばらくはご飯も喉に通らず天を拝し地に伏して、ひたすら無事を念じ、馬場様はやっぱりお年のせいか、あのように目を光らせても石の下まで見抜くことはできなかった様子で、毎日4度ずつ調べに行っても平気な顔で帰ってくるので、私も次第に大胆になり、その後も10両20両と盗み、やがて無情を感じて出家するときには残ってる金をそっくり雪がけの打賃として拝借して旅立ったようなわけだ。あの馬場様の生きていらっしゃる限り、私は恐ろしくて家へ帰ることができないのです。馬場様はまだきっとあの茶壺の空っぽなことにはお気づきなさらず、相変わらず日に4度ずつ見回りに行ってることでありましょうが、お気づきなさらぬままで頓死でもなさったならば、ババ様も幸せ、また私の罪も永遠にうやむやになって、大手を振って家へ帰れるというわけになるのです。けれどもババ様のあのお元気ではきっと100まで生きるでしょうし、頓死まで待っているうちに孫の私の方が山中の寒さに凍え死にするようなことになるかもしれません。思えば思うほど心細くなります。昔の遊び友達、あるいは朝夕で知った人、または質屋の手代、出入りの大工、籠かきの黒助にまで、とにかく名前を思い出し次第知っている人全部に吉野山の大岡の見事さを書き送り、おしなべて花の盛りになりにけり、山の葉ごとにかかる白雲などと、個人の歌を誰の歌とも言わず、ちょっと私の歌みたいに無造作らしく書き流し、遊びに来てくださいと必ず書き添えて、またも個人の歌、吉野山やがて入れ地と思う身を、花散りなばと人や祭らんと思わせぶりに書き結び、日に2通も3通も里人に頼んで都に送り、我が誠の心境は、吉野山やがて遺伝と思う身を、花散る頃はお迎え頼むというような馬鹿げたものにて、自ら顧みて苦笑のほかなく、けれどもかかる切なき真っ赤な嘘もまた出家の我慢ニンニクと心得、 吉野山のどかに住みやすげに四方八方へ書き送り、さて待てども待てども人一人訪ねてくるどころか返事さえなく、あの籠書きの黒助などかねがね私があれほどたくさん逆手をやり、どこへ行くにも私のお供で若旦那が死ねばおらも死にますなどと言っていたくせに、私があれほど丁寧な手紙を書き送ってやったのに一辺の返事もよこさぬとはひどいじゃありませんか。黒助に限らず以前あんなに私を気前がいいの正直だの頼もしいだのと褒めていた遊び仲間たちもどうしたことでしょう。私が出家したらぱったり何もお便りをくださらず、もう私が何もあの人たちのお役に立たない身の上になったから、それでくるりと背を向けたというわけなのでしょうか。それにしてもあまり露骨でむごいじゃありませんか。こんなに皆から妻はじきされるとは心外です。私は一体どんな悪いことをしたのでしょう。馬場様のへそくりを拝借したとしてもそれは一家のうちのことで、また地中に埋もれた財宝を掘り出して世に活用をせしめたのは今後用によっては立派な行為とも言えると思う。しかも諸行無常を感じ出家遁生するのは上品なことで、昔の偉い人は大抵これをやっているのです。それくらいのことは皆様にも分かりそうなものです。それなのに私を軽蔑して仲間外れにしようとなさる、それはあんまりですよ。私は決して下品な男ではないんです。これから大いに勉強もしようと思っているのです。出家というものは高貴なものです。馬鹿になさらずどうかどうかお見捨てなく、いつまでもお付き合いを願います。たまにはお手紙もくださいよ。あんなにみんなに遊びに来いと書き送ってやったのだから、誰か一人ひょっとしたらお見えになるかもしれぬと毎日毎日虚しく待ち焦がれ、落ち葉が風に吹かれて血を這う音を都の人の足音かと思って外に駆け出し、少女たる冬子たちを眺めてため息をつき、夜は早く寝て風が雨戸を揺り動かすのを、もしや家から親御様のお迎えかなど拉致もない空頼みして急いで雨戸を開けると、寒月高校と中空にかかり、我が身一つは元の身にして南無阿弥陀と心底からのお念仏を申し、掛け布団を裏返しにして掛けると恋しい女の面影を夢に見ると言い伝えられているようですから、こんな寂しい夜にこそと思うのですが、さて私にはこれぞと決まった恋人もなく、誰でもいいとは言うもののさあ誰の面影が出るかなど考えて実に馬鹿らしくなり、深夜暗闇の中で一人クスクス笑ってしまいました。馬場様の面影などが出てはたまりません。こんな味気ない夜にはお酒でもあると助かるのですが、この辺の地酒は変に酸っぱくて胸にもたれ、その上大変高価なので、いまいましく10日に一度5合くらい買って我慢しています。この山里の人は何かと欲が深く、この下の渓流には鮎がうよいよいて、私は出家の見ながら生草を時たま食べないと骨離れがして五体がだるくてたまらなくなりますので、取って食おうと思いさまざま工夫してみましたが、鮎もやっぱり勝利、なかなかすばしこく不器用な私にはとても捕獲できず、そのような私の無駄な努力の姿を里人に見つけられ、里人は私の生草坊主たることを看破いたし、それにつけ込んでニヤニヤ笑いながら鮎の串焼きなど持ってきて驚くほど高いお金を請求いたします。私はもうここの里人からすっかりバカにされて、どしどしお金を巻き上げられ、 犬の毛皮を熊の毛皮だと言ってかわされたり、また先日はすり鉢を逆さにして持ってきて、これは富士山の置物でご出家の床の間にふさわしい、安くしますと言い、あまりに人をなめた仕打ちゆえ、私は悔し涙にむせ返りましたよ。それにつけてもお金が欲しく、そろそろ富くじの当たり番が分かった頃だと思いますが、私のは確か井の689番だったはずです。当たっているでしょうか。あの富くじを今日の家の私の寝間の床柱の根元の節穴に隠しておきましたが、お願いですから親父に弱ありげな顔をして私の家へ行き、寝間に忍び込んで床柱の根元の節穴に指を突っ込み、富くじを探し出して当たっているかどうか調べてみてください。当たっているといいんですけれどもね、多分当たっていないかと思いますが、でもとにかく念のために調べてみてくださいまし。お願いのついでに橋向こうの質屋へ行って、私が確か一両で預けておいた二寸ばかりの小さな観音像を受け出してくださいませんか。他の品は皆流してもいいのです。あの観音像だけはぜひとも受け出してください。あれは馬場様からお守りとして幼少の頃もらったもので、サンゴに掘ったものですから一両では安すぎるのです。受け出して道具屋の左兵衛に20両で売ってください。左兵衛はあれを20両でいつでも引き取ると言っていたのです。ついでに私の寝間の西北の隅の畳の下に色紙1枚隠してありますから、あれも左兵衛のところへ持って行ってみてください。あの色紙は茶屋の枕屏風に貼ってあったものですが、私は持てない腹いせに引っぺかして家へ持って帰ったのです。摂州ではないかと思っているのですが、あるいは偽物かもしれません。とにかく左兵衛に見せて、そこはあなた様も抜け目なく相応の値段で売りつけてやってください。偽物であっても出来は悪くない色紙のようですから、50両とふっかけてみてください。売れましたら観音像の代金と一緒にお手数でもこちらへすぐにお送り願います。この度はあなた様にもいろいろお手数をかけるわけですが、お礼として島の羽織を差し上げたいと思います。それは今黒助が持っているのです。ちょっと粋な島で、裏の絹も随分上等のものです。黒助はカゴかきのくせにおしゃれな男で、あの羽織をむやみに着たがりますので、私は一時貸してやってそのままになっているのです。決してくれてやったのではありませんから、どうか黒助から取り上げてあなた様がお召しになってください。あんな恩知らずの黒助にはもっともっと懲らしめを見せてやりたいと思います。構いませんから、あれを黒助から取り上げてやってください。あなた様は色が白いから、きっとあの羽織はお似合いのことと思います。私は色が黒いので、あの羽織は少しも似合いませんでした。墨染めの衣だけでも似合うかと思いのほか、私は肩幅が広いので、弁慶のような荒法師の姿で狼に衣の霊に漏れず、何もかも面白くなく、すでに出家していながら、さらにまた出家遁生したくなって、何が何やら分からず、ただもう死ぬるばかり退屈で、嘆き詫び、世を背くべき方知らず、吉野の奥も住み牛と言えり、という歌の心、お察し願いたく。実はこれとて私の作った歌ではなく、人のものも我がものもこの頃は差別がつかず、出家遁生して以来ひどく私はすれました。この度のまことに無分別の遁生、何とぞ哀れとおぼし召し、富くじと観音像とそれから色紙のことを忘れなく。 昔の遊び仲間の方々にもよろしくお伝えくだされ。幼春の頃には一度皆様揃って吉野へご来賀のほどひたすらお待ち申し上げます。頓主。